本日恵みをいただく御言葉はエレミア書52章24節から最後の34節までです。いよいよ本日でエレミア書の公開説教が終わります。エレミア書の52章24節から34節はじめに24節と25節を宣言させていただきます。侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司セパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と町にいた王の7人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。あなたの御言葉、これこそ我々の命、これこそ誠の真理、世が変わっても決して変わらない真理の言葉です。今我らその御言葉を前にしております。どうか今これを取り継ぐしもべの唇を清め整え、また預かる一人一人の耳を清め整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミア書、52章、非常に長い、預言書の、いよいよ本日が最後になるんですけども、エレミアの、活動、それがエレミア1章から始まって、主からの証明によってエレミアが、まだ若かった時に預言者として、召し出されました。でそしてそこからずっとエレミアの活動が始まるんですけれども、彼が、主に預言してきたこと、それは、この当時の時代が時代でしたので、このイスラエルの民に対して、悔い改めなさい、そんな悪の業をしていることをもうやめて、この主の御言葉に立ち返って主の御言葉を守り行うように、そしてこの偶像礼拝やそういった不貧困や汚れたことを投げ捨てて、そして本当に主に喜ばれる道に歩みなさい、ということをずっと、このエレミア書の、初めから中盤まではずっとそのことを口を酸っぱくして、予言してきましたが、しかしあいにくイスラエルの民は立ち返りませんでした。悪の業をずっと続けました。でそれで結局バビロン捕囚が、確定されてしまって、で今度は、バビロンに、首を差し出しなさい、バビロンに、投降しなさい、バビロンに降参すればあなたは生きて、そしてむしろバビロンの、祝福のために祈りなさい、それが、身旨が、こうしてチェンジしたわけです。人々があまりにも悔い改めないと、今度はですね、主は身旨をチェンジさせて、そして、捉え移すということが確定してしまって、だからしっかりとその、捉え移され先で身を低くしておりなさいということになるんですけど、しかしイスラエルのためはそれにも、このエレミアを通した預言にも逆らって、バビロンに徹底抗戦して、で結局もう一番ひどい形でこのエルサレムの城壁が破壊され、そして前回のところでは神殿も破壊されてしまって、神殿の、尊い器たちも、聖堂とか、貴金属とか、それも全部バビロンに持っていかれてしまった、というところが、前回の箇所でした。で、このエレミア書、この最後の最後、エンディングの、そのエンドロールが終わった、その最後の最後に、一つのショートストーリーが、ちょっと悲しいショートストーリーが挿入されたのが、この52章。けれども、その最後の最後にですね、ちょっとした希望が、を主は、そこに混ぜてくださいました。で、この、24節からのところ、今日、お読み、したんですけども、まず、この侍従長、このバビロンの侍従長、ネブザルアタンが、このエルサレムの城壁を破壊し、神殿を破壊して、さらに人々を捕らえるんですね。祭司の頭、セラヤと、次席祭司、セパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、また、戦士の指揮官、であって一人の宦官、町にいた王の七人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。 侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを討ち、ハマテの地リブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。ですからこのバビロンに捕らえ移されていった先の、ね、この今、ね、読み上げましたこの人々、彼らは町のこの、ね、当時の主だった人たちです。祭司長や、ね、また、ね、自責祭司や、ね、また町の中の主だった人々を、ね、捕らえて移してその先で殺した。で彼らなんで殺されたのか、ね、その理由が、第二歴代史の36章に書いてあるんですね。第二歴代史の36章の14節からのところです。なんで彼らは、ね、このバビロンに捕らえ移されて、そしてその先で殺されなくてはならなかったのか、これはですね、何もバビロンの王様に対して、ね、失礼なことをしたとか機嫌を損ねたとかそういった理由ではなく、むしろ神様の御声に聞き従わなかったことをあくまで続けたからなんですね。第二歴代史の36章の14節から見ていきますと、その上祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい怒り、憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た。アーメン。ですからなぜ彼らがこの町の主だった人たちが捕らえ移されて殺されたか、安息をまず得させるためです。このエルサレムという神の町、本来神の民が正しく神の御旨を行うことが本来この町のあり方であったにもかかわらず、この祭司長たちや町の主だった者たちがこの汚れたことを行って、で主は、ね、早くから預言者たちを使わせてもう立ち返るように、やめるように、ね、そして、ね、そういうふうに悔い改めを促してきたんですけど、しかしあいにくこの、ね、彼らこの預言者たちをバカにして、ね、侮って、でそして結局、ね、もはや癒されることがないまでに、ね、なったわけです。神様はある日いきなりですね、罰をするお方ではありません。しっかりと警告を与えて、それも、ね、一度二度ではないんですね、何度もです。引きなしに立ち返りなさい、そんなことをしていたら、ね、災いが下りますよ、ね、けれども結局それに聞き従わなかったゆえに彼らは、ね、この災いが追いついてしまったんですね。
あのね、これでもまだ恵みがね、隠されているんですよ。どういうことかって言ったらね、神を信じていない者に主のね、あの裁きが下る時というのもともこもないんですね。もうあっさりとなくなっちゃうということなんだけど、神の子供なので悪いことをしても ね、主はその土地から吐き出すことはあっても、その土地を人にあげるっていうことはないんです。例えばの話、自分の子供を言うこと聞かないじゃない、分からずやでも悪いことばっかりしてるじゃない。で、ちょうだいちょうだいばっかりで、あげたところで悪いことばっかりしてる。そしたらね、あんたには一文もあげないよって言ってますよ。なぜ？憎たらしいから。いいえ、自分の子供だからなんですよ。あげたところで子供がそれをね、正しく使わないで、子供が悪くなるようなところにね、それを使ってしまったら、本当の親だったら心を鬼にするんですね。それであげない、あげないということで、あげない、で、あげないから、あなたにはピタ一文もあげないよと言っているものの、心の中で何を言ってるか、早く目覚めてよってね、それまで私しっかりこれ持ってるからって、これが親の心なんですね。だから主が言ってるんですよ、親の心を見てね、神の心をほんの少し知りなさい。親だったら許せる。当たり前に許してくれる。ということなんだ。これがもし他の人だったら絶対許されない。親はね、許すときにね、お願いしながら、なんとかしてって言ってるんですよ。お願いだからね、生き方直して。ね。だから、主はね、影を与えたでしょ、すべてのものに。その影を与えてくださったのは何かって言ったらね、その影が本体ではないんですけれど、ね、影と本体があるよ。だから、見えるものの美しさ、素晴らしさというのは、ね、本体ではなく、神の影。ちょっとだけそのシルエットが見えてるんですよ。シルエットが。神様の。シルエットが。で、一番その神様のシルエットがたくさん見えるのが親なんです。親はね、もう心を鬼にするのが本当難しいんですよ。あげたら本当にいい子なるかな？あげたら本当にいい子なるかな？と思って、あげてあげてあげて、そしてね、スカラカンになって、私悲しい、あの人は絶対そうなんだろうと思う。ね、ホームレス、女はいないんですよ、ほとんど。女のホームレスっていうのはいないの。なのに、時々ね、見て品がものすごく良さそうなんだけど、ホームレスになっている人がいるの。もう、心が痛い。でもね、私その人をパッと見た時に、まだあの人にはプライドが残っているから、私が、助けの手をね、差し伸べたところで、あっさり断るだろうね。っていうことだったから、声をかけられなかった人がいる。もう、最後見た時にはね、ちょっと小雨が降ってた。なのに、こう、ね、トランクを引いてるんですよ。いつも同じトランク。そして、見るたびに、こう、痩せ細って。最後私が見たのが、雨が降ってる夜でした。本当に声かけたかった。でもね、その人が私とパッと目が合った時に、まだプライドが残っていたんですよ。だから、あの人は今言っても、絶対に私の手を、ね、振り払うだろうと思って、もう会うたびに私はお祈りをして、主を助けてくださいって。でもね、その人をパッと見た時に私にはね、何が見えるかって言ったらね、子供に全部あげた姿が見える。子供に全部あげてあげてあげて、そしてもうすっからかんになって、でもね、すっごいプライドがある。だから助けてという言葉も言えない、そういう人。これね、神様のシルエットなんですよ。神様のシルエット。ね。美しいものの本体は神のところにあります。美しいもののね、宝石であっても花であってもね、美味しいものであっても、この本体はどこにあるかって言ったらね、世の中にあるのは全部影なの、影。ね。影はね、あるものの実体がないでしょ？ね？世の中にある、聞いてください。世の中にある悪いことの全部は悪魔サタンが持っているものなんです。世の中にあるいいことのすべては 神様の持っておられるものなんですよ。その中でその一番いい神の姿を持っているのが親と書いてあります。聞いてください。どんなにその子供のために犠牲を支払う、それを惜しまない親であっても、あまりにもあまりにもあまりにもね、もう朝昼晩朝昼晩朝昼晩とね、もうってなっちゃうとどうなるかって言ったらね、どっか引っ越ししたい。そうだよ、引っ越しして、ちょっとしばらくちょっと親辞めたい、親休みたい。え、そうでしょ。あのね、そういった親でありながら子供に飽きる、そして子供に絶望するしかない、ね、人間の中では一番神の姿を持っている、ね、親であってもそういう時があるんですよ。でも気持ちを持ち直すよ ね持ち直すんですよ。もう二度とと思っていたものの、しばらくしたらね、ご飯食べてないのが心配。くだらないよね、親ってね。なんかね、私見ててね、おーで、あのね、聖書に書いてある、悪人であるあなた方でさえも子供がね、ちょっと魚食べたいって言って、ほら食えってね、マムシって立つ者はいない。天におられるあなたの父なる神様はね、それとはもう比べもならないものだよということを言っているんですね。一つ覚えてください。私たちは叱られても神の子なの。ごめんなさいした時には必ず限りなく許してくださる許しがもう待ってるのね。もう許す準備万端でいるんだよ、いつもね。お母さんにたまにごめんねって言った時に、お母さんのその顔がほぐれる時までね、ちょっと時間がかかる時あるでしょね、もうちょっとだけね。でもあんたの親だからね、ちょっとだけで済むんだよ。私だったら大変だ。ああ、ということなんですけれど、主はどうかって言ったらね、もうごめんなさいを待ってました。許すんですよ。よかった、言ってくれてって。親も同じだ。よかった。あいつなんか分かってくれて。神の子供はどんなにどんなにね、つまずいても、失敗しても、何しても、自分が子供であることをね、諦めない限り、神様が私たちをね、諦めるっていうことはありません。ね、ないんですよ。バビロンに連れて行かれました。ね、それなぜ？それ以上イスラエルに置いたら彼らは滅亡されるからなんですよ。ね、だから彼らの種族を守るために、守らなければならない、守られる土地必要だったんですよ。だからイスラエルに置いたらもう全部根こそぎ殺される。神に逆らって生きてきた分だけ力がないんですね。だから誰かが喧嘩吹っかけてくると必ず相手が勝つようになってる。そうするとどうなるかって言ったら、もう四方八方から敵が起こされて、ね、もうあっちは行けばね、もう全部勝つ。で、調子に乗ったものがね、あれこれ全部来て、イスラエルというこのユダヤ人が全部根こそぎダメになっちゃうんですよ。いなくなるんですよ。だから、神がアブラームと約束してくださった、その約束、ね、千々万々と、星の数のように、ね、海辺の砂のように、彼らを増やすという神の約束があるので、どんなに悪いことをしていたとしても、主はね、私たちは約束を守らない。破っている。主は約束を守る方なんですよ。だから何をするかって、主の方法で彼らが滅びに至らないようにする方法として、バビロンに集団移住強制移民、それをさせて、70年後にこの土地がね、もう神の民がいなくなった土地、罪が減ってるわけなんですね。罪を犯す人間がいなくなった分だけ罪が減ってる。 その罪が減ってるから安息を得てるわけだ。この土地が安息を得てるから、今度帰ってきた時にしばらくの間ね、彼らが来た時にうえってしなくていい。土地が人を吐き出すって書いてあるんですよ、聖書。皆さん、この恵み信じられます？この計画信じられますか？私はですね、聖書を本当に主にあって研究してね、そして教えていただいたことをね、皆さんより先取りされているものでね、もうびっくりしちゃってね、なんだこれはって、どういうことなんだこれはって。バビロンに連れて行かれたのはね、彼らを滅ぼさないためだったんですよ。イスラエルに行ったらみんな根こそぎ殺されて誰も残されなくなっちゃうから、彼らアブラハムと約束してくださった主がその約束を守ってくださるために、バビロンというこの安全、世界で一番安全な土地なんですよ。一番強い王様がね支配している場所、そこには攻撃する者がいないんですよ。その王様の言うことさえ聞いていれば、それで一番安全なところに連れて行かれて、そしてそこでそのね、主が残そうと思っているね、この聖なる種族を残して、これが神様のなさる技なんですよ。希望があるでしょ？罪を犯してもごめんなさいすれば許していただける。ね、私たちに約束してくださったその祝福、それはごめんなさいして戻った時には自分のものとしてちゃんと残されている。素晴らしいでしょ？それゆえ、そのね、ことの真実を明かす、ね、その証人たちが今もいるわけなんですね。なぜかって言ったらね、イスラエルという国が証人なんですよ。バビロン捕囚から帰ってきてからね、しばらくいました。まだ罪を犯しました。ね、ローマ帝国を通して滅ぼされて、まだ追い散らされてました。千何百年もの間、ね、散らされていたんだけど、神の約束は彼らを必ずその土地に戻す。1948年5月14日、ね、神様は千何百年ぶりに、ね、散らされているイスラエルを集めて、国を建国して、まだアブラハムに与えてくださった、その約束を、ね、実現してくださったんですよ。戻ることが祝福に預かることね。約束を信じることがその祝福を自分のものにすることなんですね。あんなにさ、中近東だよ、周り全部敵だらけね。敵だらけなんだけど、イスラエルは一度も負けたことがないね。アラブ連合軍、イスラムね、連合軍でみんなが束になって彼らね、イスラエルに挑むんだけど、一度も勝ったことがないの。武器がないイスラエルにも負けたの。彼らは国を建国した当時っていうのは武器がないんですよ。軍隊もない。だけど彼らが勝ったんですよ。なぜ？人のね、人の勝ち負けは兵の数によらず、武器のね、多い少ない、優秀じゃないによらないね。武器がない時に戦争してどうなったか、その戦争に負けて彼ら逃げていく時に最新式の武器を全部置いて逃げた。それでイスラエルの軍隊は超最新式の武器を全部持つようになって、より強くなったんですよ。たわごとじゃないんだよ。希望を持ってください。主に立ち返るさえすれば、ね、約束は私のものとして残されている。主に立ち返るさえすれば、約束は私のものとして信じる者に残されている。これを信じて、いつも自分が犯した罪に失望しない。許してくださる主に期待をする。それで、戻るということによって、いつも得て、あまりある皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。 主はいつまでも見捨てておられるお方ではないです。確かに人は弱さのように罪を犯すことがありますけれども、けれどもその罪をですね、本当に悲しんで悔いて、本当に神様に喜ばれたいと願って神様に立ち返るならば、神様はいつでも許してくださる。ただ、ね、この罪を犯すのはしょうがない、ね、嘘をついても、ね、しょうがないんだ、ね、そういうふうに、ね、御言葉と真っ向から反抗することをあえて、ね、それを選び続けていくならば、ね、このバビロン捕囚で、ね、待っているんですね。バビロン捕囚が、その人が罪を犯し続けているならば、ね、土地が呪われてしまいます、ね、呪われた土地というものがあります、ね、そこは悪どい人間が罪を犯し続けているとその土地が呪われて、そして土地が吐き出すんですね、その人を。で、そして、ね、先ほど、ね、こうしてこのイスラエルの民が、ね、連れて行かれて、その土地は70年の安息を得たと書いてあります、ね、土地が、ね、安息を得るんです、ね、皆さん追い出されて、そして、ね、追い出した側のところが安息を得るような人間になってはなりませんよ、ね、皆さんが、ね、この場所、この礼拝する場所を気がすものだとしたら、ね、主から追い出されてしまって、そしたら追い出されたらこの礼拝する場所が安息を得たとか、そういう追い出される側の人間になってはなりません。皆さんは、ね、本当にイエス様に会って、あ、本当に、ね、この人ここにいてほしい、ね、そういう人間になりましょう。主はいつまでも怒っておられる方ではありません。確かにバビロン捕囚という、ね、悲しい出来事は起きましたけれども、しかしこのエレミア書の最後の最後はですね、ちょっとした希望を含ませる言葉で終わってるんですね、エレミア書の52章の31節から、34節までです。エレミアの52章の31節から、ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メルダクは彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し、獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日まで、その一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。アメン。このユダの王エホヤキン、に対して彼は捕らえ移されていた王でした。捕らわれの王だったんですけども、彼に対してはですね、この特別待遇が、ね、その後与えられるんですね。で、このバビロンに捕らえ移された王、もう一人ゼデキヤって言いましたね、両目がえぐり取られて、ね、子供たちが惨殺されたあの王、ね、彼については、ね、その後何も記述が残ってないんです、ね、彼イスラエルの中の最後の王でした。で、ちょっとですね、王が何人か出てきますので、ちょっとおさらいしますと、まず、ね、イスラエルの最後の良い王とされていたヨシア王が、ね、ヨシア王に4人の子供がいるんですけども、で、ヨシア王が、ね、死にました。で、ヨシア王が死んだ、そのすぐに後に王が、王になったのはエホアハズという王、ね、エホアハズ、ね、3ヶ月間王でした。彼は、その王になって3ヶ月目にエジプトが攻めてきてですね、エジプトが、ね、彼を、王の座から引きずり下ろして、で、それでエジプトの傀儡政権であるエホヤキムという王を立てるんですね、エホヤキム。で、エホヤキム、彼は10年ぐらいでしたか、そのぐらい王だったんですけど、で、3年ほどですね、バビロンに対して、ね、降伏するような形でいるんですけど、しかしエジプトが力を、ね、勢力を増し加えていった時に、ね、バビロンに対しての貢ぎ物を納めることを途中でやめて、そしてバビロンに反抗するんです。このエレミアの助言を、ね、それを振り切って、ね、預言者エレミアのその神様の言葉をそれに反抗して、ね、エホヤキム王は、バビロンに反抗する。で、それでエホヤキム王が、ね、死んだ後に、その子、ね、この、ね、31節に出てくるエホヤキンという王、ね、エホヤキン。で、彼ですね、新約聖書でエコノヤという、ね、名前で、ね、出てくるんですけども、エホヤキン。このエホヤキン、彼は、ね、 3ヶ月間だけ王だったんですけども、しかし3ヶ月目にしてバビロンが来て、そしてエホヤキがですね、唯一バビロンに降伏して、バビロンに自分の首を差し出して、バビロンに、自ら捕らえ移されていた王だったんです、ね、その他 の、ね、エホヤキムとか、ね、また、ね、両目がえぐり取られた ゼデキアとか、みんなバビロンに、ね、反抗した王でした、ね、エレミアの予言の言葉に、ね、反抗して、ゼデキアは両目がえぐられ、また、ね、エホヤキムも、ね、悪い王として記されて、でこのエホヤキムも確かに悪い王とは記されてはいたんですが、しかし少なくともエレミアの言葉通りに、ね、従ったのがこの唯一このエホヤキンという王なんですね。で、この、ね、彼は、バビロンに捕らえ移されてから、ね、37年目にこのように釈放されて、そして、ね、他の王たちよりも位が高くされたんです。エレミアの言葉に、ね、強制的だったかもしれません。バビロンが攻めてきて渋々だったかもしれません。バビロンに首を差し出した、少なくともエレミアの助言に、ね、従ったから、きっとこのような恩恵を、ね、受けたことでしょう。で、ね、このエホヤキンが、ね、バビロンに捕らえ移された後に、ねエルサイムで王となったのが最後の王ゼデキア、ね、両目がえぐり取られてしまった彼、ね、彼は初めのうちは、ね、バビロンによって建てられた傀儡政権だったんですけども、しかし、ね、途中からバビロンを裏切って、でバビロンに反抗した結果、ね、徹底的に神殿も城壁も破壊されてしまった。彼はどっちつかずの王だったんです、ね、時にはバビロンに従い、時にはエレミアの言葉も聞いて、ね、けれども、ね、どっちもイエス、あっちもイエスだとすると非常に悲惨な、ね、最後になってしまうんですね。でこの、ね、エホヤキンという王、ね、バビロンに捕らえ移されて37年目に、ね王様のその、ね、バビロンから優しい言葉がかけられて、ね、でそれで、彼は他の囚人たちよりも、位が高いものにされました。で、このエホヤキン、その後どういうふうになっていくか、彼は、ね、死ぬ日までその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていたんですけれども、でこのエホヤキンが、その後、ね、子供を産むんですけども、彼の子供、ね、シェアルティエルという子供が、ね、生まれ、そしてシェアルティエルから、ね、さらにゼルバベルという、ね孫が生まれます、ね、ちょっと聞いたことがあるかもしれませんね。ハガイ書でよく出てくる名前です。シェアルティエルの子ゼルバベル、それこのエホヤキンから、ね、生まれた、ね、子供たちです。冒頭で宣言したところが、ね、ハガイ書なんですけれども、このエレミア書から、ね、ハガイ書に続くんですね。ハガイ書の2章を開きたいと思います。でハガイ書はですね、このバビロン捕囚から帰ってきた人たちが、ね、イスラエルに住むようになって、けれども、ね、まだ神殿が建てられていない。でそこで預言者ハガイを通して神殿を建てなさい、ね、そのことが与えられて、その時、ね、このエホヤキンの、ね、子ゼルバベルの子シェラルティエルの子、ね、ゼルバベルが総督になっていたんです。この時このエルサレムの王位からは退かれております。確かにダビデの子孫ではあるんですけど、しかしもう王位には、ね、ダビデの子孫、このソロモン以降の王様はダビデの、ね、以降ソロモン以降の王は、ね、もう王位を継ぐことは、ね、ないということがはっきりと宣言されている後ですから、ですから王ではなく総督という形で、ね、ゼルバベル、このエルサレムの、ね、ユダの総督だったんですけども、ハガイ書2章一節から読んでいきますと、ダリオス王の第2年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェラルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシアと民の残りの者とに次のように言え、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、 今強くあれ。主の御告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の御告げ、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アーメン。このハガイ書の御言葉が、ね、宣言されている間に、ね、何度も何度もアーメンアーメンした生徒に、そのアーメンの通りになれ、イエスの名前やってアーメン。そうです、御言葉は全部私たちに向けられている言葉なんですね。確かにこの、ね、エレミア書の最後の、ね、このエホヤキンの、ね、王様の、エホヤキンのその、ね、孫、ね、ゼルバベルに対して語られた言葉ではあるかもしれませんけれども、本当にこの父親の代が、ね、もう父祖の代がずっと偶像礼拝を続けてきて、そして自分の代で救われた、ね、その人がですね、本当にこの父親、ね、祖父の代で、ね、本当にもう贅沢三昧、罪三昧をして神殿が破壊されて、もう家も破壊されてしまったような中においても、しっかりと主に立ち返って、そして、ね、この主の言われた通りのことを行うならば、主がですね、強くあれと、ね、言ってくださり、そして、さあ神殿を再建しなさい、ね、そういうふうに、ね、言うんですね。この仕事をに取りかかれ、すなわち神殿の、ね、再建の技に取りかかりなさい。神様を礼拝するその道筋をあなたの台から立て上げなさい、ね、そういうふうに言ってるんですね。で、そして、ね、恐れるな、とも言われます。なぜなら、私の霊があなた方の間で働いているからだと、ね、言われます。確かに、ね、このゼルバベルのおじいちゃんであるエホヤキン、ね、彼は、主に対して、ね、反抗する悪い王として、ね、バビロに、ね、降伏して連れて行かれたかもしれません。けど少なくとも、ね、預言者エレミアの言葉を唯一守った王、ね、ではあったんですね。で、そういうわけで、この、ね、37年、年目にして、ねこの釈放が伝えられました。ね、このエホヤキン、最初は悪い王だったかもしれません。けれども、ね、彼、ね、本当に、ね、シェアルティエルとか、またゼルバベルとか、そういった、ね、信仰の子供を産んだからには、きっとバビロンで、ね、しっかりと悔い改めて、ね神様に立ち返ったのかもしれないですね。で、そういうわけで、この、ね、優れた、ね、シェアルティエル、の子ゼルバベルという、ね、ユダの相続、本当にこの預言者の言葉に従って霊が奮い立たせられて神殿を再建する、ね、このような、ね、優れた働きをする子供が生まれた。本当に悔い改めるべきなんです。いつでも悔い改めて立ち返るならば、主は、ね、このような希望を残してくださいます。この彼に対して、ね全ての国をより動かす。だからこの神殿を再建しなさい。主はですね、皆さんのこの礼拝の道筋を再建する働きに対しては、国々をより動かして、そして主はですね、金は私のもの、銀は私のものと言って、金銀も必要な経費も全部主は備えてくださるんです。そうして、この主の礼拝の場所、神殿、これを再建するということを、それを主は、全て手伝ってくださるんですね。こうして神殿が、ね、再建されて、で、それで、ね、さらに、この、破壊書2章20節から、ね、見ていきますと、ね破壊書2章20節から、その月の24日、破壊に再び次のような主の言葉があった。 ユダの総督ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、諸々の王国の王座を覆し、異邦の民の 王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。その日、万軍の主の見告げ、シアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ、私はあなたを選び取る。主の見告げ、私はあなたを陰陽のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げ。アーメン。確かにエレミヤ書は本当に悲惨な形で終わりましたけれども、最後の最後に、ね、ちょっとした希望を残してくださり、主がこの、エホヤキンを、解放させて、そして慰めを与えてくださいました。そしてその、慰めが与えられたエホヤキンの、息子、シアルティエルが、またその孫、ゼルバベルが、このように主に用いられて、主の霊を奮い立たせられて、イスラエル再建の働き、特にこの神殿再建の働きを、預言者の言葉に奮い立たせられて、するようになりました。主は憐れみ深いお方です。確かにエレミヤの代、においては、本当に王たちはことごとく悪に傾いて、もう何度警告をしても言っても聞かなかった、で結局このバビロン捕囚という非常に悲惨な最後になってしまいました。けれども主はこのエレミヤ書の、エンディングの、エンドロールの最後の最後に、悲しいストーリーを挿入されはしたんですが、しかしその最後の最後に再び、立ち上がる希望を主は備えてくださいました。主は憐れみを決して忘れないお方です。このエレミヤ書、もう水曜日の、週の真ん中の礼拝、なぜか昼礼拝に、人が一番集まって、でエレミヤ書はずっと、災いが来る、災いが来る、悔い改めなさい、出なければ滅ぼされる、もう多くの人々が聞いて、うんざり、ちなみに争点は使徒行伝で、あの幽霊杯は、今第二手持ち新約聖書を、やっているんですけども、ぜひそちらの方を、あの新約聖書の方が聞きたいという方は、あの YouTube で流れてますので、そちらを聞いてください。
いやでもね、エレミヤ書、ただ向こうの過ぎ去った時代だけを語れば、っていうことになっちゃうんですけれど、聖書というのは、昔のことが今のことなんですよ。今のことが未来のことでもあるんですね。だから、この公開メッセージでいつも語っているのは、昔こういうことがあったから、昔の人がやっていた悪い類があなたの中にあるならば直しなさい、同じ目に遭わないために。そして昔の人がやっていた良いことがあなたの中にあるならば、それは大いに希望を持ちなさい、昔の人たちが、いただいた祝福はあなたのものだから、それずっと言ってきたんですよ、やってきたんですよ。だからうんざりということはない。で今日もすごい恵みだよね。悪いことしても主がごめんなさいしたらね、待ってましたつって許してくださる、でもうイスラエルに置いといたら滅ぼされるから、一番安全なところに悪いやつだけど、とりあえず移して、一番力強い人のもとに移して、絶対他の人が攻撃できないようにして、ごめんなさいした後には帰ってきて、その土地をまたいただくことが、主はすごいんだよ。どういうことかって言ったらね、イスラエルの人が調子よく生きているとき、イスラエルの土地っていうのはものすごく祝福されてるんですということなんだけど、罪を犯して離れていくでしょ。あれだけ肥沃だった土地がね、もう荒れちゃうんですよ。それでどうなったか、今ニュースでパレスティナって結構出てくるでしょ。あそこね、昔1948年の前っていうのは人住んでなかったので、今になってね、私たちの土地よって言っちゃダメだよ。どういうことかって言ったら、あそこはね、イスラエルが住んでた時はね、すごくいい土地だったんですよ。だけどローマ帝国によってイスラエルが散らされた後には、そこがね、もうとんでもない土地になるんですよ。荒れ狂った。 土地になって、そこにいると病気になるので人がそこにはいられない。それでそこは人が住まない土地になったの。で、それがいつ回復されたかって言ったらね、1948年、イスラエルという国が、さらに、与えられたでしょ？その後からその、土地が変わるんですよ。ね？もう父と蜜の流れる地に変わるんですよ。だから、主はね、あの土地なんか、あの人がなんか持ってる土地すごい、何をしても栄えるねって奪うじゃない？奪って自分も栄えるのかと思ってそこに入ると、主が保証したその土地を他の者がそこにいるでしょ？そうするとどうなるかって言ったら、悪い者が全部そこに行く。それでそこには主が許していない人はそこに絶対住めないようにする。それの証拠が今のパレスティナ。パレスティナは、ね、イスラエルの人たちが追い出された後はね、住めない土地だったんですよ。ね、もう湿気が、突然湿気が多くて、そこにね、蚊が、すごい。で、伝染病がものすごく流行る。だから、そこには人が住めないって言って、みんな逃げたんですよ。そして、イスラエルが1948年帰ってきてから、そこはいい土地にまた変わるんです。そしたら、昔、イスラエルが追い出された後、そこにちょっと住んでいた人たちが、私の土地を返してくださいつって、それから土地の争いのトンパチが始まったの。私、いつかね、全世界に言いたいよ、これ。全世界に言いたい。ちょっと3年ばかしちょっと土地あげてあげるからちょっと住んでみるかいって。どうなるか。土地が吐き出すって、ね、神が約束した地だよ。他の人はそこにね根付いて生きてはいけないんですよ。主が許していないので。感謝感謝感謝。ね。つまずいて倒れて死ぬことなく、ごめんなさいしたらいつでも許されて、まだ自分の生き直すチャンスをね、ずっと与えてくださって、その生き直すチャンスが与えられるたびにね、私たちはどうなるかって言ったらね、分からずやでね、恩知らずじゃないの。生き直すチャンスが与えられるたびに、神の恵みの大きさを知るの。憐れみの大きさを知るの。そして私たちはどうなるか。少なくてもへりくだるものにはなる。これがね、主が私たち一人一人に与えてくださった恵みなんですよ。アーメン。
このエレミア書、ね、本当に多くの史跡があり、そして悟しがありました。ね、公開説教の、ね、辛いところは、もう本当に、ね、ひたすら災いの予言、災いの予言のところであったとしても、ね、もうきっちりと一章一節から、ね、最終章の、ね、もう、ずっとね、しなくてはならないところ。まあ、しかし、それがまた、醍醐味なんですね。もう、ある時はね、もう、第一歴代史、もう、1章から10章ぐらいまで、ずっと人の名前の羅列で、系図、ね、そこからでもね、公開説教をね、できましたし、ね、また、呼ぶ気の、本当に不毛な友人たちの、ね、論争の中からでも、本当に恵みが拾えました。聖書は、初めから終わりまで、恵みを必ず拾い出せるように、ね、できてるんですね。どうか皆様、この、ね、御言葉、ね、史跡のように見えるところでも、主の慰めが必ず掘り起こせばあります。ね、本当に今、この時代、ね、どんなに悪毒見えるとしても、必ず、ね、御言葉を掘っていけば、恵みが見出せます。どうか皆様は、この聖書から、また御言葉から、主の恵みを見出して、そして本当にその恵みによって生かされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。主に望みをかける者は失望に終わることはありません。今日はしきりなく主がこの御言葉を与えてくださいました。主に望みをかけると。ね、かけなさい。失望に終わることがない。許し、主のものです。そして恵みの主のね、もう、ものです。癒しも主にあります。皆さん望みをかけてください。望みをかけて失望に終わることがない主の恵み、それを実際的に体験する皆さんでありますように。主よ、私には あなたにあってこの望みがあります。イエス様、私はあなたにあってこの望みがあります。この望みをあなたが叶えてくださいと主に祈りましょう。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
主よ、あなたにとって決して間に合わなくなるということがないということを感謝いたします。私たちは生きている限り、主よ、本当にいつでもあなたに立ち返り、そしてあなたに立ち返ってあなたと共に歩むならば、祝福の豊かな道が備えられていることを感謝します。たとえ自分勝手な道に行ったとしても、しかし主のその言葉を聞いて立ち返るならば、主はいつでもその人を立て直してくださる、この幸いを感謝します。このバビロン捕囚、本当にイスラエルのためは最後の最後まで立ち返らず、神様の言葉を託された預言者の言葉を聞かず、そしてその悲惨な目に遭ってしまいましたが、しかし私たちの人生はそのようではなく、いつでも主の御言葉に聞き従って、そして本当に栄えに栄えたあの旧約のあなたの御言葉に聞き従った王たちのごとく、本当に栄えたものとなっていく、この私たちの人生でありますように。主よ、本当にいつでもあなたにアーメンを返して、あなたからのその恵みの祝福をいただいていく私たちでありますように。御言葉を知れば知るほどに、また御言葉を本当に私たち自身のものとすればものとするほどに、あなたの御業、あなたの力、あなたの奇跡が起こっていくことを信じ感謝いたします。どうかこの道に従って進んでいく一人一人に、あなたが豊かな幸い祝福を注いで感謝するように、 あなたがこのエリメシアを通して本当に今に至るまでいらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主に望みをかけて失望に終わることがない、この御言葉に私たちの主よ信仰をかけることができますように。そしてあらゆる自分の手に負えないあらゆることをあなたに望みをかけて、イエス様叶えてください、イエス様叶えてください、イエス様答えてくださいと、あなたに望みをかけていくことができますように。そして失望に終わることのない実態を得て、主よありがとうございますと主に栄光を捧げる私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してください。あなたは私たちのために本当に主よ完璧な計画を立てて、私たちの良い時にも悪い時にもあなたは良い計画を持って私たちを本当に報いてくださる方であることを感謝します。罪を犯して滅ぼされそうになった時は、あなたはこのバビロンというところに私たちを預けて、あなたは本当に守ってくださいました。後に主よまだ戻るその約束の恵みもあなたを保証してくださいました。主よ、私たちが本当に自分が犯した罪のように自分に失望して、そして主から離れることがありませんように、主よ私たちの犯した罪より許してくださる主の恵みの方がはるかに多いとる、大きいということをしっかりと覚えて、いつでもどこでも自分の至らなさをイエス様許してくださいと、主を包まずあなたに祈りつつあなたに歩むものでありますように。主をあなたが祝福してください。私たち一人一人の良き保護者として、今日も私があなたの王であり主であり、私が良き牧者であると、この御言葉を通してあなた自身を証ししてくださったことを心から心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。
主の祈りです。
主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。